というわけで矢井田瞳さんをお招きしております。
よろしくお願いします。こんばんは。
先週8月20日に13枚目、はい、25周年アルバムドアーズが発売になりました。
はい、
こんなにそのアレンジとサウンドがこう重層的で表情豊かなアルバムって今まであったかなと思って聞いておりましたが、
確かに今回は10曲収録されてるんですけど、はい、10曲とも何か新しいチャレンジが含まれていたといいますか、はい、新しい扉を開けたな感はありますね、自分でも。
それでドアーズなんだろうなと思いましたけど、はい、まあ、1曲目の嘘がね、はい、ドアーズバージョンって書いてましたけど、まあ、タイトルは嘘ですもんね。
そうなんです。
はい、
はい、
前作の時に来ていただいて、
はい、
あのアルバムはもう本当にバンドと一緒に作ったって感じだったでしょう。
はい、
まあ、ある意味対極な感じですもんね。
そうですね。なんかこう、私今47歳になったんですけど、何かこれから先どういうふうに生きていくんだろうって、音楽人生生きていくんだろうって考えた時に、はい、もちろん自分が知ってるようなこの世界を掘り下げることもこれからもやりたいですけど、はい、こうなんかこう新しい挑戦するのって昔よりも簡単じゃなくなってきていて、はいはい、きっとこれ挑戦してもここまでかなとか自分で見切りつけちゃったりとかして、はい、でもだからこそ、あ、今一度こう、ここでこうなんていうかな、新しい扉をこう挑戦をたくさんしておきたいなっていうのはあって、はい、今回のアルバムでも新しいアレンジャーさんだったり、
はいはい、
この方とやったらどうなるんだろうってちょっと未知数なところだからこそ飛び込んでみた曲みたいなのがいっぱいありますね。
は
い、
1曲目の嘘ドアーズと2曲目の愛のロイは、はい、まあ、この2人は そういう人なんでしょう。
そうですね。嘘のアレンジをお願いしたジン井上さん
は、
まあ、この曲でオリジナルを頼んだの初めてだったんですけれども、はい、なんかこう彼の作品とかこう SNS での動画とか見てると、はい、私にはない、持ってないものをたくさん持ってらっしゃる方で、例えばちょっとジャジーだったりクラシックだったり、は
い、なんかジャズの人みたいですね。
はい、だったりこうすごく音楽から映像が浮かぶような、その例えば楽曲ってだいたい5分だったりするかもしれないですけど、はい、なんか何十分みたいな曲一曲書いてたりとかすごい素敵な感性の持ち主だなと思っていてでこの嘘っていう曲は結構メロディーとか歌詞は昭和歌謡みたいな感じを思い浮かべながら書いたんですよ、
はい、
それと対極にあるアレンジをしてもらうことで、ね、この曲自体が一番輝いてくれるんじゃないかなっていうのがありまして、で陣井上さんにお願いしたりとかしましたね。
それはこうかなり、まあ、はい、スムースなやり取りだったんですか。
そうですね。このアレンジ、嘘のアレンジでお願いする前に、はい、私が20デビュー25周年を記念した弾き語りツアーを全国回ってたんですけど、
はい、DVD ブルーレイに入ってますね。
あ、そうなんです、はい、それの、ライブの、直前に流す私の入場の SE を仁さんに作ってもらっていて、はい、そこで初めましてだったんですけど、結構そのライブ自体がセットリストを毎回変えようと思ってたので、こう1曲目がこれだからこれそれにつながる SE ではなく、はい、どんな曲が1曲目に来てもよくて、で、声を使ってなくて、はい、でインストでこう楽しくとも悲しくとも取れる、例えばマリンバみたいな楽器を使っていただいてみたいな、私は結構無茶振りしたんですけどでなんか私の例えばこれまでのシングル曲を匂わすようなフレーズがちょこちょこ散りばめられててとか、はい、それ私の無茶振りを全部こう包括した作品をまたそれ作ってくれてたので、
33歳
あ、そうです。それがきっかけで、あ、オリジナルでもぜひご視聴したいと思いました。
あ、なるほどね、うん、
はい、
でもこのバンドとそのストリングスの人たちとこう距離感というのは絶妙な気がしましたけどね。
あ、本当ですか。嘘に関して、
嘘に関して、
あ、そうですね。なんかこう、嘘のこのメロディーと歌詞の弾き語りだけをお渡しして、はい、多分そのままストレートにアレンジしてもらったら、
はい、
すごくロックバラードみたいな感じになったと思うんですけど、はい、そうじゃないようにしたかったので、そこを伝えるのは確かにちょっと難しかったですけど、でもこうどうしてもアレンジャーの人ってこう 歌をたくさん聴いてとかメロディーに合わせてって考えてくれるのが普通だと思うんですけど、
はい、違うんですよね。
そこを無視してくださいっていうリクエストしてました。
なるほどね。
はい、
全然こうバンドも歌もストリングスも別のところにいる感じなんです。
そうなんです。それがなんかこの曲のテーマでもある、なんだ過去現在未来みたいなものだったり、はい、過去の思い出がこうお互いそれぞれちょっと認識が変わってるかもしれないみたいなことだったり、思い出だったり、そういうのにこうつながるかなっていうのがありました。
最後の感想でこうアレンジがガラッと変わるでしょ、はい、ガラッとじゃないか。
いや、あそこかっこいいですよね。あそこは、はい、発明だと思います。
ちゃんと元に戻ってましたけどね。
ファンサビに入るかと思いきや入らないみたいな、タイミングがあったりとか、すごいかっこいいな、素敵って思いました。
なるほどね、うんうん、このヤッフルさんの方は、
はい、あ、ヤッフルさんの方は、アイノロイという曲をアレンジお願いしたんですけれども、はい、すごくラジオとかから流れてくる音楽で、あ、この曲のアレンジかっこいいなとか思って、はい、名前調べたらヤッフルって出てきて、
はいはい、
でそれが何回か続いたんですよ。
あ、ヤ
ッフルさんといつかお仕事したいなって思ってた時期と、あとドラマの主題歌を書き下ろすっていうお話をいただいた時期が重なって、
はい、
しかもちょうどその時私のやいこチームのスタッフさんの中でも、はい、ヤッフルさんとかと一緒にやってもらったらいいかもねみたいな話がちょうど出てたらしくて、それが全てのタイミングが一致して念願かなってヤッフルさんにお願いできたっていう感じでしたね。
そういうチームみたいなものってこう、はい、まあ、ずっと同じ人たちで組んでるんですか、スタッフチームっていうか。
あ、そうですね、ざっくり、あ、今のこう一番の身内のチームは、5、6年とかですけれども、でもそのデビュー当時からずっとなんていうのか、大監督みたいなんですかね、大監督社長みたいなのずっと見守ってくれてる人がいたりとか、そうですね、まあ、そんなずっと何十年も一緒で 何人もっていうのはないですけど、はい、
でもやっぱりまあそういう、まあ、皆さんがこう、はい、普段からやいこさんにこうどういう人が向いてるだろうかみたいなことを考えながらいろんな音楽接してるっていうことなんでしょうね。
それありがたいですよね。なんか私もそうですけど、これはなんか曲書き病みたいなのもあるかもしれないですけど、すごくいい音楽に出会った時に、
はい、
なんかこうクレジット 見たくなるっていうか、誰がやってんだろうみたいな、おお、この人だみたいな、
あ、
そういうのはありますね、癖としてありますね。
でも SNS で聴いてる音楽って、はい、こうそんなに細かいデータとか出てこないでしょ
う。あ、そうですね、
それこそ割とこう耳と目だけでしょ。
耳と目だけですね、まずね。
あ、
はい、
そこから自分で調べたりするんです
か。あ、調べたりしますね。
あ、
はいはい、
で引っかかったのはヤッフルさんだった。
はい、
僕も全然名前存じ上げなくて、
はい、
こういろいろ見てたらお袋さんと一緒に東京レコーディングっていう、
あ、はいはい、
あれをなんか立ち上げた人だっていうのがあって、
うん、あ、ヤッフルさんそういうの知ってるかも。
ああ、
うんうんうん、
お袋さんって一回この番組来てくれたことあるんです
か。あ、そうなんですね。
それで音楽的な偏差値の高い人だなと思った記憶があって、
はい、
でもなんかこういうところにこう皆さんつながってるんだと思ったりもしましたけどね。
いや、ヤッフルさんもすごかったですよ。なんかお話ししてる時はもちろん人当たりよく喋ってくれるんですけど、はい、こう私の頭の中で一つの音を聞いて、はい、こう思い浮かぶ連想されることみたいなのの、何百倍も持ってらっしゃるんだろうなみたいなのを話してて思いました。すごくそれこそ音楽偏差値の高いと言いますか、
こういう、うん、まあ、ストリングスの人たちと一緒にやりたいみたいなものも、はい、ヤッフルさんの希望なんですか。
あ、そうですね、アイノロイこの楽曲私がこう弾き語りの段階で持っていったんですけれども、はい、ストリングス入れたいっていう話になって、でヤッフルさんがこうよく一個一緒してるチームを連れてきてくれてっていう感じでしたね。
このバンドもそうなんですか。この
あ、バンドはこの曲だったらそれこそヤッフルさんが私の弾き語りを聞いて、この曲のリズムだったら誰誰誰誰みたいなのをパーって思い浮かべてくれてっていう感じでしたね。
なるほどね、
はい、ちなみにこの1曲目の嘘と、
はい、
2曲目の愛の呪いはのドラマーが一緒で、
はいはいはい、
工藤聖也さんっていうんですけど、
はいはいはい、
愛の呪いで知り合った時はまだ21とか だったのかな。で今回嘘で、まあ、2,3 年後ぶりに再会できてっていう、はい、なんかそういう嬉しい再会もありました。
なるほどね、
はい、
この口笛みたいなのもそうなんですか。
あ、愛の呪いですか、はあ、嬉しい。その私あの音が大好きで、デモの段階では入ってたんですけど、本ちゃんレックの時に一回外れてたんですよ。
ははは
だから私がヤフーさんにあの音めっちゃ好きだから言ってほしいってお願い、戻してもらったんですけど、あれいいっすかって言って、あれ実は俺の声なんですよ、ね、
そうなんですか。
声をヤフーさんが歌った声をすごくオクターブとか上げて、加工してあれめちゃくちゃいいですよね。
いいっすよね。
だからあのなんかあの打ち込みとも違う、
はい、
なんかこう
すごく口笛でもないし、
ないし、すごい耳に残る音なんだと思って、はい、よかったです、採用してもらえて。
でこの曲もそのこう感想にこうコーラスが入ったり、
ま
あ
はい、
あの厚みが変わったり、
はい、
こうとっても細かい作り方してるようにも思ったんですけど、
はい、そうですね、コーラスラインとかもこうアレンジの一部といいますか、
はい、
やっぱり自分が思い描いてるコーラスってこう地波も、うん、すごくよくありがちな3度上とか、
はい、
そういうのが私はよく浮かぶんですけど、
はい、
じゃあやっぱアレンジャーの方の発想って声も楽器として捉えてくれるので、その私の声を使ったすごく普通の人間だったらこのライン歌わないなみたいな、ちょっとそういうのをこう作ってくれる。でもそれをこう合わせて重ねて聞くとすごくゾクゾクしたコーラスラインになってるみたいな。
なるほどね。
そういう感じの作ってくれましたね。
いわゆるあのやいこさんのやいこ節みたいなところもあるんですけど、
うんうん
う
ん、
でもこう違う聞こえ方しますもんね。
あ、嬉しいです。あ、はい、
こういうそのこれは割と早めにレコーディングの最初の方にできている曲なんですか。
愛のロイが一番最初からありましたね。
あ、これが最初なんだ。
はい。
あ、じゃあもうこの時にはもうドアーズみたいな感じになるっていう風に、うんう
ん、そうですね、結構
いろんな扉が開いてくだろうなみたいな。
アルバム前作のオールライトをリリースした直後ぐらいからやっぱり次のアルバムのタイトルどうしようって年中考えてるんですよ。
3年前。
年中考えてて、その中の一つにドアーズっていう言葉はありましたね、
はい、
もう 何年ぐらい、うん、置いたかみたいな感じですけど、はい、
あ、タイトルありきでこうなったところもあるんだ。
あると思います。
いろんな扉を開けてってみようみたいな、
は
い、
うん、あ、そうですね、なんかこうちょっと実は今回のアルバムギターソロが一曲もなくて、
はい、
それも割と意図的にやったんですけど、
はいはいはい、
それもなんかこのドアーズっていうタイトルがあったからこそ、なんかもう一個、ちょっと隠し挑戦みたいなできないかなと思って、それがギターソロなしで作っていくっていうことでしたね。
あ、なるほどね、はい、
うん、
あの3曲目のあのサイサイサイっていう、これは、まあ、はい、あのギターのキャサリンさんっていう、
はい、
この方も存じ上げなかったんですけど、
はい、私もこのサイサイサイで初めましてでした。
初めましてなんだ。
はい、そのガクさんとキャサリンさんの共同アレンジでお願いしたんですけれども、
はい、
ガクさんとはあの気心知れたと言いますか、
チアーフォーユ
ー、はい、そうですね、
はい、
すごくアコースティックギターの扱いが上手で、
はい、
で、うん、すごく前向きな力強いサウンドをアレンジ作ってくれる方で、
はい、
でガクさんとキャサリンさんが最近よく一緒にやってるらしくて、
はい、
で今回この曲を共同でアレンジしてくれたっていう感じでしたね。
なるほどね、
はい、
で、まあ、この四つ打ちの感じって言いますかね、
はい、
これもそういうバンドサウンドとは違いますもんね。
そうですね、この曲は私あのギターのリフから作ったんですよ。こう曲前編に流れているこうリフが、ギターリフがあるんですけど、
はい、
それがお家で思いつきまして、
はい、
それをもうひたすら弾きながら、
はい、
このリフがこう引っ張ってくる思いとか、
はい、
メロディーとか歌詞なんだろうと思って書いた曲がこれで、で結構歌詞の内容がこうダークと言いますか、
はい、
こう自分の中にこう恨みみたいなのがあって、
はい、
それにとらわれてる時間がすごく嫌いっていう曲なんですけど、
あ、まあ、ため息ため息ため息ですもんね。
そうですそうです、なんですけど、こうサウンド的には、ちょっとアッパーな感じにしたくて、
はい、
エド・シーランがよくなんかこう そういう気持ちにさせてくれるなって思うんですけど、
はい、
歌詞とかメロディーは結構悲しかったりマイナー調なのに、
はい、
なぜかこう聞くとすごく前向きになったり、
はい、
すごくポップな仕上がりになってる、
はい、
そういうところを目指したいなっていうリクエストは出してました。
で、うん、あ、おしゃれだなと思ったのがこのトランペット、
はい、
ハモニカ、トランペットか、
そうです、
これはいいですね。
あ、嬉しい。それこそ
あの、
あ、そうですそうです、こう感想どうしようかっていうアレンジになった時に、
はい、
私からのリクエストとして、それまでの曲とか、
はい、
脈絡ないやつが唐突に出てきてほしいっていうリクエストをして、それが本なのか、クラリネットなのかわかんないですけど、はい、なんかそういうそこしか出てこない脈絡ないやつが出てくるのがこの曲に合うなと思って、はい、そういうお願いをしました。
なるほどね、
うんうん、
まあ、そういうあの顔ぶれで言うとですね、
はい、
この砂のケーキ の、 あの中田裕二さんも驚いたです。
あ、はい
はい、
中田裕二さんの前作のソロアルバムがとっても素晴らしくて、そのアルバムを聞いた時に、あ、次私次のオリジナル、自分のオリジナルでぜひお願いしたいと思って、それの願いが叶ったという感じですね。
はい、彼のそのどこに惹かれたっていう感じなんですか？
センス。
センスか。割とこうねっとりしてる感じのメロディーってあるでしょ？
あ、ねっとりメロディーは私もともと大好きなんですけど、
はいはいはい、
でもそれこそ中田さんのねっとりメロディーだったり、ねっとり歌詞だとしても、そういうふうには響かないような作りになってたりとか、それはきっとアレンジだったりコードワークだったり、あと自分の歌い方、
はい、
声だったり中田さんの歌い方だったりもすると思うんですけど、
はいはい、
総合的に聞いて本当に全曲かっこいい、ハイセンスみたいな感じがあって
この砂のケーキもね、そのねっとりしてるんだけどベタついてない、はい、
そうなんです、はい、
う
んうん、なんか
僕ねっとりテクノって
ねっとりテクノいいです ね、 ねそう、あのこの曲も私こうエレキの弾き語りで渡したのかな、
はははは、
うん、あとちょっと、うん、どうだっけ、なんか、あ、そう、この砂のケーキの、
はい、
こうアレンジに仕上がるまでに一個また別のデモができてたんですけど、それだと私的にちょっとねっとり感強いなと思っていて、これを生まれ変わらせてほしいみたいな感じでお願いしたのがあって、なので中田さんが多分そのエレクトロな感じだったり、ちょっとこうローファイな感じだったり、あえてこう世界観がプシュってこう狭い感じのサウンドにした方がこの曲、歌詞とかメロディーの世界観がきっと生きると思うって思ってくれたんだと思うんですけど、
なるほどね、
それでこの曲が仕上がりました。
あの前作の中田さんのアルバムってのはこういうトーンだったんですか？
こういうトーンのも多くて、結構打ち込みベースで、
はい、あ
ー、で、あの音の隙間もきちんとあって、うん、それこそあのコーラスワークとかも私には思いつかないような、すごい不思議なんだけどすっと胸に入ってくる絶妙なバランス感覚の、はい、持ち主だなというのはありまして、
歌謡曲っぽさは近いところあるかもしれないですもんね。
あ、そうですね、あるけどそれが一番前には出てこないと言いますか、
ね、
そう、
ね、
うん、で一緒にこう弾き語りライブとかもツーマンでやらせてもらったこともあって、でその時のなんだろう、まあ、シンプルに歌が好きっていうのもあります、私が、
はい、
その歌い方だったり声だったりピッチ感だったりがすごく、はい、はい、好きですね、はい、
バンド時代ってでも重なってるところあるんでしょう、うん、椿屋は、
あ、椿屋は多分お互いにめっちゃ忙しい時期で、
あ、
そうなんです、だからライブ、椿屋のライブは見に行けたことがなくて、でもちろん存在はしてました。
なるほどね、
はい、うん、
まあ、そういう顔ぶれのが前半にありましてですね、
はい、
前半の最後が関西弁でやってられへんわで、はい、これはあのバンドの、まあ、おなじみといいますかね、
はい、
人たちともやってる、
はい、そうですね、やってられへんわがこのアルバムの中で最後の方に書いた曲なんですけど、問わずに、あ、こういう曲が収録されるなっていうのがこうある程度、
はい、
こう出てきてて、
はい、
でこの中で足りないのなんだろうなと思って、
はい、
そしたらなんかちょっと こう遊び心満載な、
はいはいはい、
ちょっと肩の力がふにゃって抜けるようなそういうのが一曲入ってた方が全てが引き締まるような気がして、
はい、
で私があの関西人だもんで、
はい、
関西弁の曲、
はい、
書こうかなと思って、
はい、関西弁の曲ってやっぱ書きやすいんですか、書きにくいところがあるんですか。
これがですね難しいんですよね。
あ、
さあ関西弁使うぞってなったら、
はい、
ちょっとガタガタしちゃうし、
ははは、
そう、私今の私にこう一番自然に出せる言葉が、
はい、
やってられへんわだったり、そんな要せんわっていう、
はい、
ちょっとこのリズミカルなんだけど丸っこい関西弁っていうか、
あははは、
ここにたどり着きましたね、はい、
でもあんまりあの普段関西弁で喋られることっていうのはあるんですか。やっぱ
あります。私もこう意識して、
はい、
あの標準語にしてるつもりはないんですけど、
はい、
なんかこういう取材の時とかラジオの時とか、
はい、
ちょっと標準語っぽいらしいです。
ははは。
でも友達に言わせると変な標準語らしいです
変な標準語
どっちつかずな
あ、
はい、
そういうその、うん、自分のまあキャリアの中で その、
うん、
大阪っていう街っていうのは、はい、
うん、
どのくらいに比重にずっと今まであるもんなんですか。
ああ、この間でもふと自分の人生を振り返ってみたら、
はい、
もう私は21までしか大阪に住んでないので、はい、今47なので、
はい、
それ以外の東京だったり他のところにいる期間の方が長くはなってるんですけど、
はい、
でもやっぱり幼少期の思い出とか記憶って強いじゃないですか、はい、景色とか、
はい、
だからどうなんでしょう、半分半でも半分半分な感じなんですかね。
あのまあ、将来的には関西に帰ろうみたいなことではないんですか。
ああ、全然考えてはないですね、でもやっぱりあのお仕事とかで大阪に帰るたびに、
はい、
あの人と人との距離感の近さ、
はいはい、
それは知ってる人でも知らない人でも、
はい、
タクシーの運転手さんでも、
はいはいはい、
阪急電車の中でも、
はいはい、
この距離感の近さは本当、はい、関西大阪ならではだなっていうのが
はい、
あって、そこでずっと暮らしてる人と、
はいはいはい、
なんかそれ以外のところで暮らしている人と、やっぱりそれはちょっとこうね、人柄の差みたいなの、うん、それは出てくるよなって大阪帰るたびに思います。
あのライブのそのステージのその、はい、こう MC とか、
はい、
お客さんとのこうやり取りって、
はい、
やっぱ関西の人うまいですもんね。
そうなんですかね。私はもうめちゃくちゃ MC 苦手意識があって、
あ
だからそりゃこう大阪に住んでた頃はこうお笑いライブだったりこうまあ新喜劇だったりテレビでもやってますし、こう関西ローカルのお笑い番組もいっぱいありますし、そういうのにまみれた生活でしたけど、やっぱり見るのとやるのは違うくて、全然見る専門でした。
あ、なるほどね、うん、
はい、
でアルバムの6曲目のミラーはですね、
はい、
これはもうあの西川さん、太田さん、三野さん、田辺さんとかです、
はい、
西川さんがこれアレンジにも登場してますが、
はい、こちらはこうそうですね、ミラーっていう曲自体が、
はい、
なんだろう、すごくメロディーとか歌詞のには行間があったり隙間があるんだけれども、はい、こうでっかい世界観を誰か個人的にというよりかはでっかい世界観 を、はい、こうでっかい場所に放ちたいみたいな曲だったので、
はいはい、
これはもうすすむに、すすむのギターがあれば怖いものなしだろうという感じで、
はいはい
はいは
い、こういう本当にシンプルなもう覚えやすいメロディーが続いていくっていう作り方もこう、まあ、ストレートでいいですもんね。
そうですね、やっぱストレートなことをストレートにやるって結構勇気がいったりするんですけど、でも大切なことだとは思っているので、このアルバムでも何曲かはそういうの入ってますね、は
い、やっぱりあのバンドじゃないといけないことがたくさんある。
いっぱいあります、はい、
いっぱいあるでしょうね。
やっぱり
だからやってるんですもんね
私バンド組んだことないですけど、
はい、
バンドが好きで、なんかこう誰が演奏しても同じ音になるんだったら誰でもいいじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのってあんまりつまらないなと思っちゃうタイプで、
はい、
この人だからこそこの音になるとか、
はい、
それはなんだろうな、 こうテクニックの問題ではなく、
はい、
やっぱり CD にはその演者の演奏してる人の、空気感だったり姿だったりも収められてると信じてるので、
はい、
やっぱり誰と一緒にプレイするかっていうのはすごく大事ですね。
このミナーとはやってられへんわとミナーと宣言ゴールデンは本当にそのバンドの、はい、まあ、あの呼吸感、
うん、
クジラの胃もそうか、
はい、
バンドの呼吸感がすごく気持ちいいですもんね。
わあ嬉しいです、ありがとうございます。
このミラーのね、
はい、
最後にあの一緒に行こうよっていう、
一緒に行こうは確かに最後に書いたんですよ。
ああ
なんかこの曲を、うん、まあ、繰り返し聴いててアレンジデモの段階で、なんかもう一つもう一声聴いてる人を巻き込めるような一行が欲しいなと思って最後に付け足したところですね。
あ、なるほどね、
はい、こうアレンジを進めていく中で生まれた言葉なので、はい、デモの歌を入れる段階では、ねえいいでしょうその段階でもう終わっていて、
は
い、そのアウトロの繰り返し会には何も入れてなかったです、は
い、あ、なるほどね、
最後の最後に付け足しました。
なるほどね、
はい、
で Singing All Day、 これこの曲の揺れが気持ちいいなと思ったんですが、
あ、嬉しいです。
これはどういう、これも中田さんですもんね、
はい、
これが中田さんなんだと思ったんですよ、
うん、この曲も結構昔からあった曲なんですけど、
はい、
愛のロイと同じ時期、はい、愛のロイと同じ時期ぐらいに書いた曲なんですけれども、なんかなぜかこうゴールにたどり着くのが遅くなっちゃった子になったんですけどでもそう中田さんが最終的にこうもう一度蘇らせてくれたと言いますか、なんかすごく個人的なことを Singing All Dayいつも歌っているっていう、こう歌手にしか歌えない歌みたいに捉えられるかもしれないですけど、
はいはい
はい、そういうことではなく、うん、なんかこうそれこの曲を聴いた人がそれぞれに大切にしているものだったり、
はい、
それぞれに、あ、なんか辛い時はこうやって気を紛らわすじゃないですけど、
はい、
そういうのを思い浮かべながら聴いてくれたら、
はい、
いいなと願いを込めて書きました。
これがその後回しになっちゃった、うん、なかなかこう形にならなかった、手つけられなかったって理由がやっぱりあるんでしょうね、はい、
そうなんです。この曲一旦ちょっとアレンジができちゃってたんですよ。
あああああ、
でも何かこうゴールが違う気がして、
はい、ああ
でこう一瞬多分スタッフさんもこう一回置いとこうみたいになってたんですけど、その置いとかれっぱなしになってるのを私が見つけてきて、この子やっぱり歌詞とメロディーを抜き出して新しいアレンジでやりたいっていうので、はい、それで中田さんにお願いしました、うん、
これを中田さんがやるとこうなるだろうみたいな感じだったんですか。
これはもうとっても未知数だったんですよ、
はい、
だからこそ、
はい、
それこそ無茶ぶりでと言いますか、頼んだって言ってはい、お願いしちゃいましたね。
で出来上がってきたら、
はい、
歌詞のねその、
はい、
最後にこの幸せっていうのが出てて、
はい、
それまでまるでで最後はまるでじゃないんだと思ったんですよ、
はい、なんかこう曲が進んでいくうちに、主人公の気持ちもこうどんどんこうなんていうのかな、こう整理されて変わっていくっていうのいいかなと思って、この曲に関してはまるでを抜きましたね。
なるほどね、
うんうん、
ちゃんとそういうことをですね、
はい、
踏まえながら書いてらっしゃる。で I'm singing all day っていうこのまあ I'm の歌い方っていうんでしょうかね、
はい、
これがね、あ、矢田さんだなと思った感じがしたんです。
これもメロディーから作って、でこれに合う歌詞は何だろうっていうのを作ったので、
あ
のメロディーが先です。
あの I'm singing again じゃなくて I'm っていうのがね、
はい、
と思ったんですよ。
あ、 I'm
普通はの、うん、I'm なんとかって I'm って、あにアクセントあるでしょ、
はい、
これあにアクセントじゃなくて、
確かに、あ、
う
ん、
そう、ええ、この、ね、ああがこれ矢田瞳だと思ったの
先にメロディーを作ってましたね。
あ、
なのでこう母音がアで、使える、なんかこうで意味もある、こう一行をずっと探してて、この I'm Singing All Day にたどり着きました。
ああ、I'm Dreaming がいいなと思った。
嬉しい。ね、うんうん、確かにああ、今
ああ
、
今あんまり歌わない
ですよ。ああ、今ないかもしれない。
普通はああ、今なんとかっていうふうに言いますからね。
本当だ。
英語だとI'mでしょ。
そうですね。はあ、英語圏の方が聞くとどう思うんでしょうね。私はって聞くんですかね。
それが J-POP だっていう、ね、日本の歌の面白さなんだっていう、はい、で、タイトルで言うとこのクジラの E がですね、はい、あ、なかなかこう言葉の響きが面白いなと思いました。
はい、
これタイトルが先なんですか。
いや、この曲は、タイトルは最後につけましたかね。で、仮タイトルにしてたんですけど、クジラの
骨ですもんね。
あ、そうです、そうです。はい、あの、なんかこうたまに、自分が思うんですけど、こう私がこの自分の目で見える景色で自分でこう選択して日々を過ごしているように思いますけど、
はい、
これはでも視点とか変えたら私はこうただのこう泡みたいなもんであって、
あ、
巨大な何かに吸い込まれ吐き出されしているだけの存在なのではないかって、
はいはい、
あ、私がこうちっちゃい時から水槽にこう生き物飼ってるんですけど、今はこう土壌飼ってるんですけど、
土壌
こう水槽の中の生き物を見てるとよくその感覚になるんですよ。
あ、
まあ、金魚とかもこう泡を食べて吐き出して食べて吐き出して遊んでて、
はい、
でこの水槽の中のものたちからするとここが世界ですけど、
はい、
その外側にはこう私が住んでる世界があって、
はい、
でもっと言うとその宇宙があってみたい な、
はい
はい、なんかそういう思考になる時があるんですけど、
はい、
それをこううまくこう、うんと曲にできないかなと思って、
はい
はい、なので割と感覚的な歌詞が散りばめられてるんですが、
は
い、うんうん、
でもお囃子が出て、これお囃子ですよね、途中の。
ん、お囃子、
お囃子みたいな、あのパーカッションと、うん、
ああ、そうですね、そうです、お囃子、
お囃子なんだろうこれと思って
感想
そう
急になんか壊れちゃった人みたいな感じでいいですよね。
いや、なんかお祭りみたいな感じ、ね、
はい、あ、お祭りみたい、あ、素敵です。
ええ、
確かに、うんうんうん、
この太田さんの、
そうですね、
ええ、メロディーはなんかこう加工気味でリズムが上昇感みたいな感じが面白かったんです。
そうなんです、あの、私がこう多分詩曲書いてお渡しした時点ですごく混沌とした、
はい、
こうなんだろう、いい意味でぐちゃっとした曲だなって思ってくれたみたいで、
は
い、で太田さんがそれをこうアレンジで表現するならこうかなみたいな、
はい、
はい、です、あの、ちょっと私の中の変わったところとか変なところみたいなのを最大限に引き出してくれて、はい、アレンジになってますね。
なるほどね、
はい、
そういうちょっと変わったところの後に星空のクリスマス、
はい、
これは変わってないんですね。
これはほっこり、
ほっこり、はい、
ドストレートに、はい、
これもジン井上さんで、
はい、そうですね、
キーボードおしゃれですね、
はい、あとは、あ、この星空のクリスマスっていう曲は、
はい、
あの、以前プラネタリウムツアーっていうのをやったことがあるんですけど、プラネタリウムでライブをするっていう、はい、だからお客さんの椅子もリクライニングできて、
はい、
ちらほら寝ちゃってる人もいるぐらいの真っ暗闇でやるっていうツアーをしたんですけど、はい、あの、そのツアー用に、こうやっぱりこう来てくれる人に喜んでもらいたいなっていうので新曲を書き下ろしたんですよ、
はい、
それがこの星空のクリスマスで、なのでライブではやってた曲なんですけど、
なるほどね、
はい、レコーディングできてなかったので、まあ真夏にリリースする曲ですけれど、はいはいはい、アルバムですけどこれはぜひレコーディングしたいなというので、なのでそのプラネタリウムツアーの時に参加してくれていた、はい、ハーモニカの倉井夏樹さん、はい、来ていただいて、はい、吹いていただいてっていうレコーディングでしたね。
このピアノのローズピアノっていうんですかね、
はい、素敵な音、
こういう音がするんですね、
かっこいいですよねしかもいいスタジオのいいローズだったんでよりいい音が
でもジン井上さんご自分で弾いてらっしゃる、
はい、そうですね、
あ、
こういったタイプの曲はもう本当、あのエンジンを組んでせーので撮るのが一番よくって、
あ、せーので撮ってるんだ、
あ、せーので撮りましたね、すごく血が通いやすいと言いますか、
なるほどね。
この曲ベースレスで撮って、
はい、
なのでドラム、鍵盤、ハーモニカ、はい、歌っていうちょっと実は不思議な編成なんですけれども、
あ、はい、
はい、それがなんかこの曲の持ってるなんだろうな、ちょっと軽やかさみたいなのを表現してくれてるかなと思います、
はいはいはい、それもあの井上さんのそういうこういう編成でやろうみたいな、
あ、この曲は、
まあ、ライブでやってるからライブの編成でやってるんだ、
ね、そうですね、特にベースがないからどうしようみたいな話、はい、最後まで出なかったですね、自然にこれがいいねみたいな感じになってました、
なるほどね、それが曲の空気になってますね
、
はい、で、最後はヘブンです、
はい、
天国、宇宙っぽいですもんね始まり方が、
わー私こういつかこういう曲が書きたいって思ってたんですよ
、ええ、
なんかすごく大風呂敷を広げたと言いますか、
宇宙と交信してると
そうなんです、そうなんです、あのクランベリーズのドリームスみたいな、なんだろう、すごくリバービーなサウンドなん、サウンドで、はい、曲に対して歌ってる割合が少ないんですけど、メロディーとか隙間が多くて、
は
い、でもなんかすごくいろんな人の心にこう風となって吹くみたいな、
はい、
そういう曲が書きたくて、
あ、はは、
はい、だからリズムパターンとかも、
はい、
このリズムパターン指定でお願いしますみたいな感じで作りましたね、はい、
これもバンドとの一体感でしょうね、
うん、はい、この曲先日25周年記念ライブで あの初披露したんですけど、
は
めちゃくちゃライブ映えすると言いますか自分で言うのもなんですけどめちゃめちゃ気持ちよかったです、
あ、
はい、うん、
あのこう開放感ありますもんね、
そうなんです、開放感あって、すごくあの未来を感じると言いますか、
はい、
あとなんかギスギスしてた心とかが浄化されていくような、なんか不思議なパワーを持ってる曲だなと思います、
はい、メロディーも大きい、
大きくしたくて、なのであの歌詞に込められる思いみたいなのは減るなとは思ったんですけど、でもだからこそテーマをでっかくして、
はい、
隙間も大きくしてみたいな感じにしましたね。
でもエンディングは淡白でした、
あ、そう、確かにシュンって余韻
余韻
余韻って感じで、はい、
でもそういうあのいろんな扉を開けたっていうそのこうやりきった感っていうのはありそうですね、うん、このアルバムは。
そうなんです、この13枚目の、まあ、アルバムを完成する瞬間を体感したのが13回目でしたけど、
はい、
これまでにはない達成感と満足感ありました、
はい、でしょうね、
うん、なんかきっとこれから先あと何枚オリジナルアルバム出せるんだろうみたいな、はい、そういうのもあるし、だからこそのなんか一つ一つなんだろうな、悔いなくやりたいじゃないですけど、
はい、
一曲一曲そうやってやってきたものがこうドアーズという形で完成して、
はい、
すごくそうですね、達成感ありましたね。
この、うん、この先はこのこういうアルバムの流れの中に未来の自分がいるみたいな感じがあるんですか、
うんうん、まだ具体的にこうっていうのはないですけど、
はい、
でもなんとなくなんだろうな、このドアーズの中で新しい出会いがたくさんあったので、
はいはい、
その新しい出会いがこれから先年月を重ねるうちにこう育っていってくれるだろうし、
はい、
また嬉しい再会もあるだろうし、
はい、
その時にまた、うん、新しい曲が生まれるのかなっていうのも思いますね。
30周年アルバムっていうのを楽しみにしましょう
ありがとうございます
ありがとうございました